山川琴美と
岡崎瑞希の
ノープラン放送局、
せーの、
なんとかなるラジオ。
あれ
あれって
あれ
みんな思ったんじゃないですか。
めっちゃくちゃ違和感があったな。私あれいつもとって言ってたような、でもこの頃のって言ってるような。
そんなことないですよ。最近はとって言ってましたよ。
ちゃんと言ってた
言ってた。
そうね、何のかんので間に合ってたような、
何のかんので3人いたような気がしますよ。
あ、誰かしら
ハモっちゃった。
本当だ、
誰かしらいましたよ。
いやー、でも今回はね、はい、完全になんか体調ダウンということですよね。
ダウンですね。言っていいのかなこんなこと。言っていいのかなこんなこと。
いやー、でも私も今ギリギリのところで喋ってます。
でもいつもより、うん、普段の声に近い気がしますよ。
本当ですか。私今ねすごいなんかちょっと10センチぐらい浮いてるところで喋ってるような感じが。
本当に
すごい違和感があります。
なんでみんなそんな病弱なの。
なんかねこの頃本当に半年に1回喉に来るようになりましたね。
あらららら、
もう疲れが来るイコール喉に来て初めて自分が疲れてるんだっていうのが分かるっていうような。
私早いんですよね、
それが
処置段階が。
多分あ、これはこれ以上伸ばすとやばいなと思った段階で処置してるんでしょう。
今回ちょっと引いちゃったなって、風邪を引いちゃったなって思ったんですけど、うん、まあ昨日までの話ですよね。
お
今日からはあれ通常運行だと思う。
あ、本当に私昨日までは喉が腫れてて圧迫されてたのは引きました、無事に。
お
でも耳の方がボワンとしてて、なんか水中の中にいるような状態で今喋ってます。
疲れちゃいますね。
そうなんです。だからもうね、さっきもね何回かあ、わ、キャーってお
たけびをね、
足元がねふわんふわんしてます。
危ない、
危ない。
いやいや、
まあ、そのわけで、
健康大事です
よ。そうですよ、皆さんも風邪とかあと花粉とか、で特に昨日までめちゃめちゃ寒かった、これ収録の日の話ですけどね、
バレるね。
はい、今日はめっちゃ暑い
から、
本当にもう
びっくりですよ。
これは普段から体調管理してる人でも
しとかないと、結構気をつけないと。この気温差激しいですね。
ねえ、もううっかりしちゃうと、もうあっという間にこうね体調崩しちゃうような状況になってますので、
はい、
皆さんもお気をつけください。
お気をつけください。
私が言ってもしょうがないんだけどね。
説得力が
ない。はい、そんなわけで今日は、ね、はい、この2人で
お届けします、
お送りします。いや、ということで、はい、久しぶりに2人でしかもまったりと、
まったりと
すごいテンションで喋りたいんだけど、もう喉が引っかかってしょうがなくってね。
今日は高笑いはしないってことです
ね。ああ、どうなんだろう。すっごい引き笑いをするかもしれないけど、それは許して。
はい、まあね、今回は、うん、普通おた、
普通おた、何これ、みんなすごい愛情のあるふつおたがいっぱい来てるじゃん。
ありがとうございます、
ね、いっぱい紹介したいと思いますよ。
はい、そして1つ目これいきたいと思うんですけど、
もう絶対って言ってたね。
すごいこれはね、うん、びっくりしたんです、
う
ん、
誰でしょう、
はい、こっちゃん、岡崎さん、なるラジワ、
なるラジワ、
ちょっくら新しいことにチャレンジしようと思っているビビンブです。
おー、ありがとうございます。
ありがとうございます。今月は隔月レギュラーの藤もっちゃんはお休みの回ですね。残念です。すごくないこれ。すごい予想がね。
うわ、自分の声がまたまた
響いてる。すごい予想が当たってんですよ。
すごい。
っていうか、それ月おきですか、藤本ちゃん。
それぐらい今そんな感じ。あ、でもそうよね、先月いたから、で、その前は私いたつもりでいたけど、違った人いたね。
あー、前中ですね。
そうだった、そうだった。
確かに。はい。
意図してたわけじゃないけどね、
こんなことないんですけどね。はい。さて、最近ちょっとショックなことがありまして。
あ、何でしょう。
それは、妻からよく、目が死んでいる。
ひどい
と言われることです。
それ奥さんだから確実だよね。
自分は普通にしているつもりなんですが、うん、目に光がなく、常に死んでいる状態なんだそうです。確かによく考え事をしているし、ぼーっとしている時もありますが、うん、このままではリア充キャラが保てないじゃない、あ、相手と会話をしているのに目が死んでいるとは一体、てんてんてん。このままではリア充キャラが保てないじゃないか、 保てないじゃないかと心配しています。
なるほど。
全く関係ないけど。
そうかい。
なんだか身近な人、しかも配偶者に言われるなんてショックでした。身近だからね。
多分本当にこう、
本当にそうなんだよ。
あれ大丈夫この人って思われるような顔をしてるってことですよ ね、 ね、きっと。
はい。前置きは長くなりましたが、うん、お二方かっこ藤本ちゃんがいればお三方いないからお二方で大丈夫ですよは、最近身近な人に言われた一言でショックだったことってありますか？何かエピソードがあれば教えてくださいといただきました。
ショックだったこと？
ショックだったこと？
わ、意外にないか、忘れちゃうかな、私。
意外に、ないな
ぁ。そう、もうひどいじゃないっていうことって、多分瞬間にはいろいろあると思うんだけど、本当に瞬間に、わってなったら私、吸って引いちゃうんですよね。
なんか全然覚えがない。なんだろうな、
まあ、なんで幸せな二人たち。
受け入れられるようになったのか。
ああ、そう言われたなら気をつけようかなとか、って思ったらショックじゃなくて、ああ、言ってくれてありがとうとかね。
そう
っちの気持ちにこう。
目が死んでいる。
これはちょっとひどい。ひどいというか、
大変ですね。
あの、ぼーっとしている以上に、ちょっと危ない顔をしてるってことですもんね。か、そろそろ、1年かな、うん、奥さんと結婚して、うん、奥さんが一生懸命話してるのに、上の空になってませんか？
なるほどね。
それを奥さんがちょっと注意してる。もうちょっと私の話ちゃんと聞いてんのっていう意味かもしれないんで。
かもしれないんで、気をつけてください。
うん、気をつけてください。ありがとうございます。
ありがとうございます。ないな。幸せだな、そう考えたら。
いや、ほんとね、すべては、芸の肥やしじゃないですけど、はい、自分のためにって思って考えていくと、ショックなこととか嫌なことって、切り替えていけるはず。って思うように生きてます。
なんかね、もう何でも受け入れられるようになってきたってことですよ。
そうなんですよ。さ、ということで、はいはい、いっぱい来てるから行くよ、次。
はいはい、
日月りおさんですね。ありがとうございます。ふつおたがかり宛て、あれ？今回はテーマがかり宛てになるのでしょうかということで、まあ、要は送ってくれればいいってことなんですけれども、はい、ナルラジファミリーの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
ちょっと遅くなりましたが、第41回配信分で、準、はい、レギュラーの藤本さんの代打に登場された、まえちゅう、さっきの話ですね。
あ、そうですね。
まえちゅうさんが、その時に告知された番組に、ナルラジリスナーの使命としてメール出しましたよ。
ああ、ありがとうございます。
なんとかナルラジオのリスナーさんから何通かメールが来てましたよと、まえちゅうさんにも喜んでいただけたようで何よりです。うん、すごいなみんな。本当にいろいろやるね。
ねえ、ありがたい。
ねえ。ねえ、自分は基本的に保守的で、なかなか新しいことに手を出そうとしないので、普段聞いている番組にゲスト出演された方に興味を持って、そのゲストさんの番組を聞くようになる、みたいな流れが理想的です。何を理想的なことに。
自分では開かないぜってこと。
あ、こういう人いるんだ。
いるんだっていう、ね。
あ、そういう人がラジオやってるんだ。ね、あ、じゃあ聞いてみようかな。出してみようかな。っていうことなんですね。
なるほど。
で、岡崎さん流に表現すると、どんどん繋がっていくってところでしょうかっていうことで、まあ、まえちゅうさんの番組は最終回でした、
ね、そうなんですよ。最終回だったんですよね。
それで終わりだったんだね。
はい、
というわけで、もっともっと繋がりを増やしたいので、ナルラジにゲストを呼んでください。なんか、今日藤本ちゃん、排除ブーム。
そんなことないよ。藤本ちゃんいたってゲスト呼べるよ。
そうだよね。
きっと。
なんか私たちいつも、二人だから誰かゲストいないで呼んでるけど、よく考えたら。
2人だっていいんだよ。
4人だっていいんだよ。ゲスト呼んでくださいということで、はい、声優さんはもちろん漫画家さんのゲストとかいいですよねっていうことで。
なるほど。
はい。私の力
で。そう、前中に、後会ったんですよ。
おー、どうですか？
で、最終回撮った後に、前中と一緒にラジオやってる、男の子、しんどうくんかな？
しんどうくん。
しんどうくんにも現場で会いまして、
お
どうだったって聞いたら、送ってきてくれたんだよって。言ってくれてました。
すごいパワーですよ。
どうやって。そうね、私はね、どうやって顔をしときましたよ。うちのリスナーやるやろっていう顔をね、しときましたよ。
まあ、だからこそ、
ありがとう、ありがとう、みんなありがとう。
だからこその一言メールだったんですね。
あ、なるほどね。
あのパワーね。
あのパワーはすごいもの。
の、他のところにも、
さすがですよ、ね、うちのリスナー。
できてるってことですからね、ありがたいですよ。
どや顔しときましたよ。みんなのおかげで。
ゲストね、ゲスト、誰、ね、どういう人がいいか、じゃあ具体的に今度教えて
よ。具体的、人物名ってこと？人の名前ってこと？
まあ、 純粋にはやっぱり私たちのつながりじゃないと、
まあ、そうじゃないと
呼びづらいっちゃ呼びづらいですけど、ね、漫画家さん私ほとんど先輩方とお付き合いがあるので、どっちにしても来てくださいよっていうためにはリスナーからすごい要望があってがなんかちょっときついかなって思ってますが、
なるほどね。
あとはまあ普通には来たいなって言ってる人がいれば、
その人ね、私の周りにも。まいちゅうもまた来たいと。
あ、ほんとに？
かえりちゃんもまた来たいと。
女子会な雰囲気だけど。
一度来たことある人たちばかりですけどね。全然。
ねえ、そうだ、鈴木美穂もね、ちょっと落ち着いたら、そろそろ、あれも準レギュラーのはずなんだけど、
ね、
完全に枠外れてますからね。
ちょっと、
ね、
お休み時間が長いとね。
ねえ、みはる姉さんとかも落ち着いたら。
あ、そうですよ。ぜひぜひ最近テレビでよく見る。
そうなの、だから忙しそうなのもあるのよね。
そうですね。
なんかタイミング的に本当に会えばって感じになっちゃう。のでそこはじゃあ期待しつつ期待せずにって感じかな、
ね、気長にね、
ね、あラッキーっていたらラッキーって思ってください、はい、ありがとうございます。
でもねこれからも呼んでいきたいですね、
う
ん、
そうです
ね、ゲストさんね、はい、はい、次いきます。
はい、
ラジオネーム一休
を
あっとこれね読み方書いてくれてる一休あっとダモスイの115番
何の意味があるんだろう。
あ、なんかとあるラジオでいただいたラジオネームだそうです。
それでか、時々、この下の、
後の後ろに
ね、番号がある人がいるんだよね。
こちゃん、岡崎先生、藤本ちゃん、なるラジは、
なるラジは、
最近ラジオネームを変更した、待ってください。一休、あ、
もういいじゃん、うちでは一休で。
ダモスイの115番です。
一休でいいよ、一休で。
はい、普通の普通オタの投稿です。頭痛が痛いみたいになってるけど。
本当だよ。
波乱の第42回恐怖の仕分け奉行降臨え話が違うよでそんなことになってたかでこっちゃんが告知した63あロミオどうしてあなたはロミオなののイベントですが、更新された4月12日というか、発売日の3月24日に完売してしまって
すごいね。
でも違うんです。あ、4月12日にはもう本気で完売ったらあれですけど、完売したと思いますけど、一回ちょっと、キャンセルとかが出て、一回完売になってはキャンセルが出てっていうのを繰り返していたので、結構長いことを一応、でもね、
そうだったんですね。
まあもう、ほんと、100名限定なので、瞬時に行ってしまったんですいませんね、取れなかった方ね。はい。自分は幸運にもなんとかチケットを確保できました。
お、よかった。
ありがとうございます。ナルラジの常連リスナーさんたちも多くの方が参加されるようなので、新人の自分としては、やっと諸先輩方にご挨拶ができるととても楽しみにしています。参加されるナルラジリスナーの皆様、何卒よろしくお願いします。
ちょっと待って、これうちらへのお便りじゃない？
あ、こっちゃんに会えることも、もちろん楽しみにしていますよ。といただきました。
ちょっと待って。
なんだよ、おまけかよ。
うちらへの普通歌じゃないじゃん。
オフ会って言うんだぞ、それ。
オフ会の告知してるようなもんじゃないか。
オフ会が行われるんですね、6月30日には。で、この一休アットダモスイの115番さんからもう一ついただいてまして、うん、第42回恐怖の仕分け奉行降臨の時にですね、焼きそばとご飯を混ぜた神戸の B 級グルメはおむそばではなくそば飯です。
うん。
で、罪同罪ですよって書いてありますよ。ミスリードした藤本ちゃんも同罪ですが、好きと公言したのにあっさり騙された岡崎先生の罪の方が重いかとって書いてますよ。
私、ごめんなさい。
そば飯とおむそばね、ちょっと似てるよね。
そう、おむそばもそば飯も言ったことが記憶にない。
まあね、とりあえずね。
そうなの。
B 級グルメは蕎麦飯ですよ。そうそう。
蕎麦飯です。蕎麦飯美味しいのよ。
そうなんですよ。このね、ロミオね、いろいろ、企画を考えたりとかして、みんなで打ち合わせとかしてるんですけど、まあまあ、それを見に来てくれるのか、リスナーに会いに来るのかよくわかんないですけど、オフ会なのかよくわかんないですけど、
ね。当日はじゃあお楽しみにってことですね。
ああ、いろんな子たちがね、いるので、ぜひともお楽しみに。取れた方は、チケット取れた方はぜひ楽しみにしててください。
で、もし取れなくてもその後にオフ会するなら集まればいいじゃん。
そうだよ、終わってからね。みんなで集まればいいんだよ。
いろいろとね。
ね。
うんで、その時になんかあ、あんまり言うと、また、この人たち怖いもんって。うっかり言うとなんかするからな。
その時にまたって言っちゃった。
そう、うん、何もないです。楽しんでください。はい、はい、じゃ続いていきたいと思います。これは、はい、ラジオネーム藤原隆明さんですね。ありがとうございます。岡崎先生、こっちゃん、藤本さん、なるラジは。
なるラジは。
ギリギリになってしまいましたが、間に合いましたでしょうかということで間に合いましたね。
ギリギリなんだ。
はい。前回の放送で、大量のメールをバッサリ仕分けされてしまいましたが、みんな結構根に持ってるね。
いや、だってあんだけ出したんだもんね。ね、
私が、どんな思いでそれを聞いていたと思いますか？実は喜んでいました。藤原は M なので、こういうやつもいるっていうことですね。さて、M の話が出たところで、
私は。自分からしたのに自分からしたのにはいはい。
私はよく自分のことを M でテフェチとか言ったりするんですが、そういう要素はもちろんあるにせよ、実はそれが自分の中の一番深い部分ではなかったりするんですよね。あと、他人からは優しいとかいい人ってよく言われますが、本当は単なる寂しがり屋で、構いたがりだったりします。皆様は、こんな風に、実は違うんだけど、実は違うんだけど、表向きはこんな風に振る舞ってしまうとか、本当は違うのによくこう見られるみたいなことってありますか？よかったらお聞かせください、ということなんですけど。なんか藤原さん、まんま M なイメージですけどね。
うん。それもあるけど、それだけじゃないんだぜ、俺は、っていうことでしょ？
あ、だって M の人って、寂しがり屋で構いたがりで、合ってるんじゃないの？あれ違う？そういうことね。私のイメージ、違う？
そうなのかな？
それよりも藤原さん、その後が今回も書かれてないよ。
あー。
それとも、まだ彼女とその後、まだ進展なしってことでしょうかね。
なんか、あれですか？ん？みんなからはこう言われるけど、私、違うんだけどな。
私でも、あれ、これよく言ってたかもしれないですけど、仕事してる姿は、めっちゃ A 型って言われます。
へー。
でも、プライベートになった途端に、めっちゃ B 型って言われます。
へー。
まあ、その A 型、B 型っていうのもね、なんかその決めつけみたいで嫌なんですけど、
はい、
すっごいきっちり四角紙面の中に、
あ、でも、B 型の方ってそうですよね。
仕事と、
凝るところはものすごい凝るじゃないですか。そう、もう、凝り
症なんですよね。で、仕事とプライベートきっちり、これでも全員が全員か分かんないですけど、うん、すっごい分けたい人なので、全く違う自分にはなってると思いますね。けど、なんかこうね、普段プライベートから入ってる人間からすると、なんか別人みたいってよく言われるし、逆にお仕事から入った人は、こんなキャラクターだったの？っていう、なんか意外性みたいなので、びっくりされたりすることが、多々ありますが。
私、こうやっている自分は S キャラっぽく見られますけど、実際 S じゃないですよ。なんか、よく言われますけど。
本当ですか？
厳しい的なこと言われますけど、
うん、
実際全然そんなことないですよ。あれ同意を得られなかった。
ちょっとあの、藤本ちゃんいないから、ほら、普段の、本当の普段のね。
いや、でも、
私が見ている限りだと、
そんなことないですか？このままですかね。いや、このままな部分もありますよ。
そうそう。なの、でも、なんとかなるさっていう空気は、つい最近になったなっていう。最初にあった頃は、どっちかというと、だから本当にもう、きっちりしたイメージだったんで。
そうそうそう。根本それ、だったんですよね。でもある時からちょっとあの、変えたんです、方向を。はいはい、みたいなね。なんとかなる、なんとかなる、みたいな、ね。その方が楽だなと思って、
まあ。まあね、全部をメモして、こうして、ああしてってするよりは。
まあ、やってましたね、昔。ね、
こう全部一回入れて自分の中でこう中和して、で、出てくるものだけ出せばいいや、みたいな。
はい、あ。なんでもありなんだな、世の中っていうのが。ね、人生経験積むといろいろ分かってくるっていうね。ね、
そうね。それは、生まれて生きてきて育ってきた環境で。
そうですね。でも私は案外これだけじゃないぜっていう。みんなが、このリスナーさんたちが見て聞いているこれだけじゃないぜ、にやりっていうところはありますよ。
まあ、とりあえず実際に本当に見てみたいのは、こっちゃんが彼氏とか好きな人の前でどうなるかみたいな。
超尽くす。超尽くします。
残念ながらそればっかりは出会ってから見たことがない。
あ、もう誰にも見せたことない。なるべく誰にも見せないように生きてますからね。
はい、そこが見れたらちょっとね、またご報告したいと思います。
見せませんよ。
あれおかしいな。
身近な人には見せない
で。あら、
ありがとうございます。じゃあ次行きます。
はい。
こちらは、あ、山川さん、岡崎先生、そして肉姫様、いないけどね。なるラジは、
なるラジは、
3回目からの配報です。
お久しぶりですね。
ご無沙汰しておりました、うん。ちゃんと毎回拝聴しておりますが、メールを送ろうと気がつけば収録日を過ぎていました。
あら。
うん。今回もおそらく、ギリギリかアウトです。
これも、これ多くないっすか？メールに。
みんなどうし、
何ギリギリかアウトって。
大丈夫だよ。次の月だって読むよ。
普通歌だったらね。
普通歌だし。
ね。ね、
そろそろ桜も終わりですが、私にとっての桜の季節はこれからなのです。
どういうこと？
去年の6月に京都の有名な枝
しだれ桜、
あ、しだれ桜だ、しだれ桜の種を拾って撒いたのがやっと芽を出しました。
すごいな。
すごい。3粒撒いて発芽したのが一つだけ。
いや、それでも
確率高いんじゃん。
そうだと思う。
うまく育つかわかりませんが、いつかは家で花見ができるといいなと思っております。
おー、
また今年も桜の種を拾いに行こうと思います、うん、ほんまお金のかからへん趣味ですわ。一昨年買った手のひらサイズの桜の盆栽、桜の盆栽なんてあるんだ、桜の盆栽も花を咲かせましたよ、
お
と写真をつけてくださいました、ね、
ごめんなさい、印刷したのがモノクロなんでモノクロで出てきちゃってますが、いやでもすごい、あ、これが、
これが出たの、芽が出たやつが何年経ったらああなるんですか？ 100 年ぐらい？
ね、桃栗3年。
桜入ってないですね。
そうでしょ、
竹8年だけど。桜入ってない。
だから、あれ、桜って何年なんだろう。
すごいな
ぁ。でもね、樹齢100年とか、
ね、言いますもんね、でっかいやつ。
すごい長い間。
毎年毎年植え替えなきゃいけないですよね。
どんどん鉢に合わせてね、そうそうそう、大きくしていかなきゃいけないから。
すごい。桜の種って落ちてるんですか？桜の種って何？桜んぼってこと？桜んぼの種って桜が出んの？
桜んぼの花と桜の花は品種が違うって聞いたことがあって、今私たちが見てる、その5つの花びらの桜と、うん、
あれは実がなりますね。
ね、しだれ桜はまたさらにこうね、
あ、違うね、
垂れ下がる方で、ね、もしかしたらしだれ桜の方がすごいびっしりこう密集してるイメージなんで、うん、種というか、もうポトンと落ちて、たりする、ね、落ちてるのかなっていうか、ね、まあ、拾ってね、咲かそうなんて思ったことがないの で、
いやでもそんな3粒撒いて一つだけって言ってますけど、確率的には高いんじゃないですか。
高いと思う。だって私さくらんぼの種をなんとかしてみようと思ったことはありますが、 あれ、はいはい、やっぱり咲かなかったっていうか芽が出なかった。
あ、そうなんですか。
スイカの種は何回かこうちっこいのが出てで育たずに終わってるってことは多々ありましたが、まず自分が緑の手を持ってないってことにそこで自覚しました。
ああ、育てられない、
ね。育てられない。あ、枯らす人だから、
あむやみに。気にかけてもいけないって言いますよね。そう、水をやりすぎるといけないとか。
やりすぎて、根腐れしちゃうとか、あとは放置しすぎて乾燥してるとか、
そう。
程よい加減がわからない。
難しいですよね。
もう、会話を多分それこそ、このタイミングかなとか、肥料をやろうかなっていうのはやっぱり、お互いに、
タイミングがね、ね、あるんですかね。
あるんでしょうね。
すごいですね。この方はじゃあ、ハイホーさんは緑の手を持ってるってことです。
持ってるんだと思います。
すごい。
盆栽が好きってだってやっぱりそうじゃないと。
そっか。
なかなかね、いろんなことやってますね。
やってますね。すごいですね。
ねえ、なんか、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いろいろ趣味をね。
花見できなかったからちょうどいいな。この写真を見て。花見した気分になろう。
ね、花見したかったけど、私も花粉がひどかったんで。
あー、花粉症の人大変ですよね。
もう行き帰りだけで、あー、この公園咲いてる、この学校咲いてる、で、もう満足しました。
遅かったですね、今年でも。
うん、そうね、季節というより気温がちょっとおかしかったんでね。はい、ありがとうございます。なんかね、いろんな趣味をまた見つけて、
はい。
私もいろいろやろうと思うんですけどね。
はい。
なかなか。この辺行っちゃうか？
はい。
まだ、久しぶりだな、以前はよくラジオを聞かせていただいていましたが、というか初回から続けて聞かせていただいていましたが、ここしばらくはラジオを聞かない生活に突入していました。
あらま。
それで先日久しぶりに聞かせていただいたのですが、相変わらずのほんわかパッパな雰囲気で。
本当にほんわかパッパかな。
ほんわかパッパ。
ドンバンガーンだと思う。私的に。
人によってやっぱりいろいろなんですね。
受け取り方がね。
雰囲気で安心して聞かせていただくことができました。半年経っても変わってない。で、聞く とあれですね、メールしたくなりますね。そんなわけでこうしてキーボードを打ち込んでいる始末です、ということで、
はい、
何を書きましょうって書いてあるんですけど、うん、今プリキュアが熱い、知ってますか？プリキュア、
知ってますよ。プリキュア、
プリキュアって知っていますか？小さい女の子大歓喜なアニメ、
うん、
っていうことで、うちの職場のお父さんの小さい娘さんもプリキュアに夢中。
いやー、女の子ならみんな ね。
だったのは先日までの話。小学校1年生のその娘さん、どうやらプリキュアを卒業してしまったような。
早くない？
ねえ、プリキュアは子供が見るものなんだ。
かわいい。
そんなわけで最近のお父さん、娘さんお下がりのプリキュアの水筒を使うようになりました。
かわいい。
ピンクでハートでキャッチーな。そんなハートをキャッチプリキュアのキャラがプリントされた可愛い水筒。その水筒でお茶を飲むお父さんの後ろ姿。僕のハートもキャッチされそうです。かわいい。っていうことなんですけれども。これね、実は。
小学校1年生ってもうプリキュア卒業なんですか？
私、小学校3年生の子がプリキュアも卒業よって言ってるのを聞いたことがあります。
そうなんだ。じゃあ、もうちょっと下の年齢層に向けているものってことですか？
でも、確かに、例えば私の知ってるツイッターのフォロワーさんだったりとか、あのミクシーなんかの前ミクさん、同級生の子とかが、
うん、
3歳とか4歳がプリキュアにとうとうハマりましたって言ってるんですよ。
へー。
で、その後小学生になった子からの話を聞かないんで、思ったより本当に幼い子がハマってる可能性が。あとは私たち世代、
あれ、むしろ
大きいお友達、ママたちがキャーキャー言ってるっていうね、今回のピリキュア可愛いとかって。
じゃあその小学校1年生とかからは何にハマるんですかね、うん、
小学生までにとにかく鉄板なのはアンパンマンかピリキュア、
あ、まあ、
プリキュアか、あと戦隊もの、
あ、男の子だったら、ね、
そう、男の子だったら戦隊ものっていう感じで。
戦隊ものもうちょっと長いんじゃないですか？
そう、戦隊ものは小学校の男の子たちは結構大きい。ね、今、うちの、おめいっ子じゃない、おいっ子が3年か4年かな、うん、でもまだ全然ギャーって言ってるんで、ですよね、戦隊ものは長いし、そのまんま引き継いでいかれるんで、うんうんうんうん、時代がこうね、くるくるくるくるくるくる回っていってっていう感じなんですけど、この女の子ものっていうのは、
その間って何人なんですか？
今、でも、うちの小学校6年生のめいっ子は、うん、そのちっちゃい頃からずっと、あれです、なんだっけ、この、
手でやられても、これラジオなんでね、手で窓を書かれても、わかんないです、ね。
ド忘れしちゃった。
ポケモンとかですか？
あ、ポケモンじゃなくて、ポケモンじゃなくて、
それは男の子になっちゃうかな。
女の子の方です。たまごっち。
ああ、
たまごっちがほぼ同時にプリキュアとたまごっちを見始めて、両方ともキャーキャー言ってたのに、小学校4年生ぐらいでプリキュアをやめて、
たまごっち一筋、
6年生になった今でもたまごっちは外せないって言ってます。
あ、そうなんだ、たまごっち、
たまごっちなんだって思って、
面白いですね。
ねえ、でそのまんま多分おしゃれの方とかに入ってっちゃうんですよ。漫画に入るか、ね、おしゃれに入るかっていう感じ、そのまま卒業かっていうことで。
面白い。流れがちゃんとあるんですね。
どうやらちょっと本当に低学年。
へ
え、でもお父さんがこの水筒使う、お母さん多分捨てるのもったいないし使って。
お父さん可愛いですね。お父さん可愛い。
ね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
また、まあ、気が向いたら送ってください。
あ、まあさん、ぜひね、また聞き始めてね。
ありがとうございます。ね。
はい。そんなわけで。
うん。
まあ、残りまだありますが、とりあえずね。
後半戦に。
後半戦。
温存しましょうか。皆さんもお茶でも飲んでください。いやー、ということで。
はい。まだまだ
ありますよ。
いっぱいあるのでね。
休憩する場合じゃないですね。それこそちょっと今目が死んでる状態だったかもしれません。
大丈夫ですか？
ボワンとしてます。
スイッチ切らないです、
ね。はい、大丈夫です。はい、続いていきましょう。
次いきます。
はい。
ナルラジファミリーの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
朝バーです。
あ、朝バーさん。
前回の放送で検証についての話題がありましたが、ありましたね。実はつい最近僕も検証に当たったんです。
す
ごい。せっかくの機会なので、ぜひ報告したいと思いメールいたしました。
はい。
僕が当選した検証は、日月さんが当選した時と同じように、商品に付属の応募券を あ、商品に付属の応募券をハガキに貼って送るタイプの懸賞です。その懸賞というのは、この番組にもたびたび投稿していただいている、うん、鈴木京太郎先生の作品、ブレードブレーカーの単行本2巻の発売記念キャンペーンだったんです。
すごいな、みんな。
すごいな。ブレードブレーカーの懸賞は各巻発売ごとに開催しているキャンペーンで、うん、毎回ネットのニュースなどで取り上げられている注目度の高い懸賞です。
そうなんだ。
すごいすごい。この懸賞については昨年の公開録音の時に鈴木先生本人から裏話を伺っていたので、
そうだったね。
2巻発売の時は絶対応募するんだと楽しみにしていた企画でした。
ほう。
とはいえ、当選人数は全体で100人。
全体。
なるほど。A 賞、うん、サイン入りおっぱいマウスパッド。
ちょっと待って。
何それ？桜バージョン。桜でいいんだよね。
桜バージョン。3
名。
うん。
B 賞、サイン入り複製原画27名。
なんかすごい中途半端だね。うん、
あ、そっかそっか。
これ足して30名。そうか。
C 賞、書き下ろしお色気漫画2、70名。
私さ、C 賞がいい。
僕が応募したのは B 賞でしたので、当選人数たったの27人の狭き門でした。すごい。締め切りが昨年の6月30日だったため、てっきり外れたものだと諦めていたのですが、うん、つい先日、B 賞のサイン入り複製原画が届いたんです。
お、これあれか、商品の発送を持って返させていただきますパターンね。
届いた封筒の中には、発送が遅れたお詫びということなのか、C 賞の書き下ろしお色気漫画も同封されていました。
お色気漫画見たい。
さて、この当選した複製原画ですが、普段漫画の原稿を見る機会のない僕にとってはとても新鮮なものでした。
そっかそっか。
本来ならば額に入れて飾っておきたいところなんですが、うん、一つ問題が。
なんで？
今回の複製原画、実は検証の応募の時に好きなシーンを選ぶことができたんです。
すごいね。
すごいね。かっこいいシーンや感動的な場面がたくさんある中、僕が選んでしまったのが、うん、ドラえもんで言うところの静香ちゃんの入浴シーン的なお色気シーンなんです。
でもそこが売りでしょ。
そうだよね。なんかおっぱいなんとかとかいろいろ書いてあるね。物語全体を通してみればバトルシーンの合間の微笑ましい一コマとしてホッとするシーンなんですが、うん、作品を知らない人がその複製原画だけを見ると少女かっこ幼女が海で裸になっているシーン。
あ、そっか、静香ちゃんってそういうことなんだ。
そうですよ。海に到着したヒロインの桜が海だと無邪気にはしゃいでいるシーン。
なるほどね。
なのでただでさえ嫁がよ、え、犯罪者だ、
嫁が若くてね。
あ、若くてね、うんうんうん。若く犯罪者だと言われ続けているのに、これ以上疑惑が広がると怖くてしまいます。若い頃の話じゃないぞ、ね、みたいなことなんだろ
う。これはね。
ありきたりなシーンよりも他の人が選ばなそうなシーンを選んだ方が当選確率が上がるのではないかという作戦だったんですが。
いや、多いんじゃないですか、このシーン選んでる人 ね。
多そうですよね。意外な落とし穴が待っていました。とはいえ、せっかく貴重なものをいただくことができたので、額やアクリルフレームなどに入れて大切にしたいと思っています。鈴木先生、ありがとうございました。ここで礼を言う。そろそろ第4巻の発売だと思いますので、皆さんもぜひ、ブレードブレーカーを応援しましょう。そして宣伝。
何この、つながってる感じ。
すごーい。
リスナーのパワーを今回見せつけられてますね。
すごいっすね。さすが、なんか持ってますね。
お色気シーンの方が見たい、私。
ねえ、これ、お色気漫画ね、見たいですね。
ねえ、なんかすごいな。
すごいね。こんな、あの、身近なところに当たっちゃったりとかね。
ねえ、ね。
出してみるもんだな。
出してみるもんですよ、本当に。
毎巻やってるってことですよね。各巻発売ごとにって書いてあるから。
すごい力入れてますね、
すごいですね。でも出版社的に。でも大変そう。鈴木先生聞いてるかな？
鈴木先生、あの、合間合間でいいんで、またぜひ、送ってください。皆さんリスナー頑張ってますよ。
リスナーが盛り上げてくれている。素敵。
ね、ありがとうございます。はい。じゃあ続いていきたいと思います。長野県のラビューサさんですね。ありがとうございます。ナルラジのお姉様、肉姫様、ナルラジは、
ナルラジは、
負けられてるよ。
本当だ、ナルラジのお姉様、肉姫は含まれてないってことですね。
肉姫様はな、あの、分けられてるようですね。お姉様、肉姫様に、なるとラジという名前をつけてもらってから1年経ちました。ぬいぐるみですね。なるとラジの近況報告させていただきます。今、なるとラジは、なんか言いづらいな。タンスの上で仲良く並んでいます。
はい、
なるはもうすぐ関西へ遠征します。
まあ、
今度はラジも連れて行けたらと思っています。 さて、ラビューサは夢の王国でぬいぐるみを抱っこして回っています。これすごくないですか？
これすごいですね。
だって邪魔にならって言ったら多分私は怒られるんでしょうね。
いや、共に楽しんでるんですよ。
ってことかな。
アトラクションに乗るときも。
ね、抱っこして回っています。もちろんアトラクションに乗るときもということで。
キャーってなんないのかな？
ね、そう、私もそれを心配します。なんかタワーオブなんとかから落ちるときとか。キャーって。ふって上がらないのかなって思うんですけども、ね、最初の相棒はナルとラジでした、はい、ナルたちは小さいため2匹抱いていると必ずラジを落としていました。やっぱりほら落とすじゃない、危ないじゃない。ちょうど良い大きさのぬいぐるみを探していた時に見つけたのがケビン。今現在も活躍しています。でもケビンを抱っこしていると困ったことがあります。それはケビンという名前をつけていただいてから、あれ私たちがつけたんだっけ、
え、ケビ
ン、ケビンという名前をつけていただいてから、そうだよね、うん、夢の王国へ行くと一日は雨が降ってしまうことなんです。友人ナコからはケビンを連れて行くなと言われる始末。ごめんね、
大丈夫ですか。
ケビンを連れてくるなと言われる始末。お姉様、肉姫様、どうしたらケビンを晴れ男にできるか一緒に考えてください、ではということなんですけど、いや、純粋にこれはバッサリ言うと連れて行かない方がいい。
あれじゃないですか、ケビンより強い
晴れ
女が晴れ男の、うん、なんか相方をケビンにつけてあげればいいじゃないですか。
え、でもさらにこうね、ちっちゃくって落としていたナルとラジよりさらに大きいケビンが入ってるってことだから、
まあ、ちっちゃくてもいいんじゃないですか。それは威力さえ、
威力さえ、効果さえあれば
絶大であれば。
本当、私も本当に落としてしまわないかと思う方が心配で心配で。
でも私そう、大事だから持ち歩けないタイプなんですよ、私って。
私もそうなん、夢の国の C の方で、うん、あの子たちを買ったんですよ、熊のぬいぐるみ。また名前が出てこないよ。はい、ダッフィーとなんとか。
ああ、はいはい。
ダッフィーちゃんともう一匹の女の子の名前がちょっと出てこないんだけど、うん、未だに一応カチャンってつけれるから、はい、連れ回せるんですよ、お財布とか入れて。うんうんうん、でも、怖くて連れていけないというか、一回もあれから行っていないんですけど。
なるほどね。その場にね。
行きたくてしょうがないんだよ。また近いうちに行こうと思うんですけど。
いや、私も私、携帯に、
うん。
何年も、いろいろ、うん、尻尾つけてんですよ。
あれって、
知ってる人は知ってると思うんですけど、うん、もう何年になるかわかんないんです
よ。モンスターズインクのね。
モンスターズインクの尻尾なんですけど、ね、うんうん、あれが大好きでつけてんですけど、うんうん、これがね、そろそろ二代目をね、買ってあげたいんですけど。
あれはやっぱり夢の国で買ったんですか？
夢の国で買いました。でも夢の国になかなか行かず。
そうなんだよね。
夢の国行っても忘れちゃうんですよね、尻尾買ってくること。
この間、渋谷うろちょろしてた時に、はい、ディズニーストア見つけたんですよ。
本当ですか？
そしたらそこに、C でしか買えないと言われていたダッフィーとかがいてびっくりしました。あれ？もしかして今こういう限定ショップだったら買えるのかなと思って。
そうなのかな、まあ、売ってるかな、モンスターズインクの尻尾。
ちっちゃいストアだったんで、今人気の限定商品とか可能性はあるんだけれども、もしかしたら
あるかもしれないですね。
そう、横に携帯ショップ、ディズニーのドットマークなんとかっていうのが使えるところのあれもあったんで、
なかなかね、行く機会ないですからね。
やっぱりそういうところで買えたらいい。まあ本当は行けて思い出に買うのが一番いいんでしょうけれども。そっか、晴れ、私晴れ女だから、
私雨女なんで。ぶっちゃけますと、
私究極の晴れ女ですよ。
私本当に雨女なんですよ、ね。
本当に？あ、でも
びっくりするぐらい、
この間公開録音の時は雪が降りましたよね。
降りましたね。そういえば私の威力が絶大だったんですよ。だからでちことのライブとか、うん、結構雨率高いんですよ。
じゃあ上京される皆さん、一応傘とかを用意しておいた方がいい
ですか。そうですね。まあ6月30日って梅雨でしょ。私のせいかどうかは分かりませんよ。雨が降ったって。あと私、レギュラーで毎週行くとかっていう時あるじゃないですか。うん、まあまあ、レギュラーの日って雨率高くて。
本当に。
そこのスタジオ行く時、いつも傘持ってんなって思ったりするんですよ。毎週毎週か、と思って。
本当に。私はとにかく晴れと、あと、これは残念なんだけど、電車の遅延によく当たりますね。
あ、
よりによってこのタイミングでガチャってしばらくお待ちくださいって言われる。
嫌ですね。
ねえ、もうこういう当たりはいらないんだけどなって。 思うんですけども。
いや、違うもの当たりたいですよね。ね、検証とか検証とか。
そうそうそう、検証とか検証とか、ね、旅行とかね、当たりたいと思いますので、ありがとうございます。
ありがとうございます。
パワーというか、信じ込みましょう。
そうですよ。
晴れる晴れる。
晴れる晴れる。それか、ケビンに、雨がっぱ着せたら案外晴れるかもしれないよ。
なんだっけ、パワーストーンで今サンキャッチャーとかってあるじゃないですか。
へえ、そうなんだ。
サンキャッチャーつけてみる。アクセサリーとして。太陽の光を集めるみたいな感じで、そういうのやってみたらどうでしょうか。
ねえ、いいですね。いろいろ試してみてください。
はい、ありがとうございます。いいな、夢の国いっぱい行けて。
はい、次行きまーす。はい、岡崎先生、こっちゃん、藤本ちゃん、なるラジは、
なるラジは、
前回の一言ネタはいろいろとお疲れ様でした。
なんか
ねぎらわれてる。
みんなにねぎらわれてる。
しかも一人一枚という紹介に制限がかかるところは、さすがなるラジ、全く予想できないことが起こりますね。いや、大丈夫、大丈夫。
あるから。
全部取ってあるから。
そう、全部取ってあるから。
後にちゃんと、
困った時には引くから。
この時引きますからね、うん。その時に同じ人がね、100回引かれるかもしれないって話ですよ。
それはもう逆に言うと、あなたたちがやったことだからね、っていうことで、
そうそうそう、
ご了承くださいね。
話は変わりますが、先日から私の職場にも新人の方が入られて、業務の始め方を説明している時にふと気づいたのですが、うん、会議室で手順を説明する時に、その手順がなかなか思い出せず、その場で目を閉じながら手を動かして、初めて思い出せるといった、いわゆる体で覚えているみたいなことが多々ありました。
はいはいはいはい。
よく知っているはずのことを思い出せないことが増えてくると、なかなかショックが大きいですね。
今日の私。
それとは別に、パソコンを操作している動きを思い出すときに、目を閉じて演奏するピアニストみたいになってた気がするのが、今ちょっと、今思い出すとちょっと恥ずかしいです。ところで、ナルラジガールズの皆様は、そういった体で覚えている、いや、目を閉じていてもできることって何かあったりしますか？といただきました。なんかこういう作業って、うん、向かい合って教えられなかったりしません？なんか自分と同じ、横に並べてこうだよって教えるのは、なんかできますけど。確かに確かに。向かい合ったらもう、どっちが前か後ろか分かんなくなっちゃって。
もうだから右左が、
そう
もう逆になっちゃうわけじゃない。
なっちゃったりしますよね。
ね、あれは分かんないですね。
うん、
私ね、今ほ
ん
とつい最近、
はい、
携帯をスマホに変えて、はいはいはい、で、二台持ち。
はいはい。
携帯とスマホが分かれてるんですよ。
あ、そうなんだ。
すごい一番シンプルな携帯になって、
はいはい、
メールを打つときに、うん、今まで、開業のところが、閉じるになっちゃって。
ある、ある
もうね、メール打ってて、開業のつもりで何回も消すんです。
ほんとあれ、イラッとする。
ここでみたいな感じで。
そう、だから私、機種変とかするときに、うん、できるだけメーカーを変えないようにしてるんですよ。
私も、なので、スマホの方は同じ機種なんですけど、メールの電話の、電話機が、その一番単純なので、うん、今までいろいろあった、機能がなくなっちゃってるんで、はい
は
い、
メールのみってことですね。
そう、だから電話する、電話しないの、電話しない、切るのあれのところが今まで開業のボタンの位置だったのに、
わかる。
もう今泣きそうになりながら
電話、ね、知らないうちにね、
そう
開業したつもりが消えてるみたいなね。
あ、って、しかもちょっと前までの保存しててくれればいいんだけど、そういう機能がついてない本当に単純なやつなんで、
そうなんですね。
そうなん
です。二台持ちはよくありますよね。
ね、
こっち側でやれ。てる操作がこっち側で
違う操作になったりしますからね。っていうのでね。
それこそ私スマホになったらもう、うん、なんていうんですか、こうシャッシャッってやるじゃないですか、ね。
シャッシャッ
なんとかなんとか
スクリーンタッチの
なんかシャッってやるじゃないですか。
シュッて、
ね、あれができるようになってからは、うん、間違いなくなりました、
ね。あ、本当ですか。私
それまでもトントントントントントントントントってやってたんですよ。スマホに対して
確かに、うん、私今だからその指タッチも、
うん、
前はタッチ機の指圧かなんかで反応するやつだったから。小さな指先でもツンとしたら大丈夫だったんです、
うん、
それができなくって指の腹で押さなきゃいけないじゃないですか。それで違うところを押しちゃうんですよ。
あ、それはありますね。
で、それがなんかうっかり例えばツイッターだとフォロー外すになっちゃったりとか、もうね、訳が分かんなくってすごく大変です。
そうですね。
体で覚えてるっていうよりも体で慣れさせるところに今大変な、
なんかそう、頭で考えずに動く、うん、動作はちょっと人に説明しづらいです ね。ありますよね。
教えづらいし、
ね、なんかその時だから、その新人さんに、うん、こうこの時はこう入った方がマイクに入った方がいいよみたいなのを教えるのも、挨拶のタイミングみたいなのをいろいろ教えるっていうか、こうやった方がいいんじゃないって言ってあげる時も、うん、 臨機応変としか言えなくって、やっぱり ね、なんか しているところを邪魔して挨拶とかっていうのも申し訳ないですし、そしたらもう、あとはもう個人の、あの、臨機応変さに任せますみたいな感じになって、これ教えてることにはならないなみたいなのがありますよね。
でも、私もそうなんだけど、見て覚えてほしいタイプの人間なので、見て、で、自分で今、わからなかった時に初めて聞いてとか、その人がやったことが、あ、今そのタイミングじゃないよ、もうちょっとずらした方がいいよとか、そういうことで教えることはできるんですけど、最初から最後まで、はい、入りました。おはようございますですね、とか、そういうあれっていうのは、もう、感覚でわかるよねみたいなのはもうやってほしいかなっていうタイプで、割ときつい人って言われます、
ね、いやでその方が覚えるんじゃないですか、
ね、あの見て覚えたりとか、ま、現場の空気で学んだ方がいいじゃないですか。
だいたい私とかもあの現場入ってる時に、挨拶の仕方だの、マイク前の立ち方だの、そういうのなんて全く習って、まず入ったんで、
そうなんですよね、
今は結構教えてくれるところがあったりとかするんですけど、ね、本当にそれこそ先輩のを見て、いろいろ怒られながら学んだりとかはしましたよね。
それの方がまたあの体に入っていくし、なんか一連の流れで言われちゃうと、ふーんって感じで、ふーって抜けちゃいそうじゃないですか。
どうしてそうなるのかっていうことを考えなくなるんじゃないですか。だから自分でね、考えてというか、思って動いた方が覚えるんだろうなとは思いますが、まあ仕事の段取りはね
違いますけどね。
ごめんね、そうだね、私たちはこうだけど、ちょっと仕事の段取りとかは ね、 そうですね、違いますけどね。
まあなんでいろんなものをアクセクしている私も途中でございます。体で覚えなきゃね、なんか本当に、ね、泣きながらメールこう、まあ、また消しちゃったよって。
覚えますよそのうち。
いやでも覚えるようになると思うんで、そうまだ慣れてるところですけどもね。
ね、そうですね、
うん、はい。ありがとうございます。
次行きますか。
最後これ一枚。人間検査機さんですね、
はい、
こちゃん岡崎先生なるラジは、
なるラジは
前回藤本ちゃんを準レギュラーで一括りしたらボツにされそうだったので今回は普通に藤本ちゃんもなるラジは
いないけど、ね、
残念ながらいなかったんですよ、ごめんなさいね、はい、さて今回は普通だなのでタイムリーな話題を、あ、ごめんなさいね、これ言ってから話せばよかった、
本当だ、
この度とうとうスマホに携帯を変えました
今一通りこの話終わっちゃったごめんね、
ごめんね、だから読むだけになるかもしれないけど今まで出張先ではなるラジを聞けなかったのですが、これでどこにいても聞けるようになりました、
すげえ、
これで思う存分藤本ちゃんをいじり倒してやろうと思います、ことごとごめんね、ね、本当今日いないのよ。
いないからいじれるよ。
そう。これ何？逆に帰り討ちにあったらスマホですぐスカイプにつなげてリスナーさんと緊急会議をしよう。え、スマホってスカイプにつなげられるの？
つながりますよ。
あ、へ
え。あ、私の iPhone さんスマホ スカイプ入ってます。
なんと、そうなんですね。私もスマホにして初体験というか、うちの番組をダウンロードして聞けるようになりました。ちょっとこの1年間自分の番組聞けてなかったんですけど。
パソコンでね。
パソコンでね、ま
あ、
音がね。
長いですしね。いろいろありますからね。いろいろね。
いろいろね。
ありますよ。
前回のね、聞かせていただきましたよ。
なるほど。
すごいことになってたなって思いながら。スマホすごいの。スカイプって、そうなんです。内蔵されてんの？あれだってなんかいいんじゃないの？
いや、アプリを落とせばいいですよ。
へぇー、まあ。なんか、すごい、ね、
私もよく知らないんですけど。スカイプ入れないよって言われて、うん、わかったって言って入れたぐらいな感じでね。
あ、そうなんだ。私もじゃあスカイプだけは入れてみよう。なんかまだ怖くて、アプリどれをダウンロードしていいかわからない状態なんで。
ほぼっていうか全部無料のものにしてますけどね。なんかちょっと怖いんで。
そうね、怖いんでね。
いろいろあると思うんです
けど。じゃあ人間検査機さんも私と今同じ状態でしょう。
スマホ。
これどうなってるんだろう、あれどうなってるんだろう、
ね、私だって1年ぐらい iPhone 持ってますけど全然使えてないですよ。
本当ですか、
本当に。必要最低限。
そんなもん、
なんか必要なことはできます。
ねえ、だってもう本当に、まずパソコンと同じ状態じゃないですか。
うん、
で、私、の、機種によって違うのかもしれないけど、ワンセグが録画できるんですよ。
おー。
だから、今まで見逃してた映画とかドラマとかも、あの、録音できて。
それって、
うん。
あの、テレビにつなげたりとかするんですか？
これ
で見る、もうスマホで見る。
スマホで、
見るしかない。
あの、できるようになってて、
まあ、
で、一回だけコピーかって書いてありました。
へー。
だからもしかして、 ね、マイクロチップじゃないけど、あれに入ってるみたいなんで、なんか違う、パソコン上でもしかして、その、ワンセーブテレビが見れるんだったら、うん、それで録音したのが見れるかもしれない。
私だって1年経ってやっとバージョンアップしたっていうね。本当に、初めてバージョンアップしたんです、この間。そしたらもう大変。
え、それは快適になってじゃなくて？
あのね。
覚えたことが。
いや、すごく、どうなんだろうな。快適になったのかもしれないんですけど、うん、もうそこに行き着くまでが大変で、今まで落としたアプリが全部ないみたいになって、どうしようどうしようってツイッターでつぶやいたら皆さん教えてくれたんで。
すごいな、みんな。
あれをしたらいいですよって教えてくれたんで、それを言われた通りにやったら、全部復活したんですけど。
本当ですか？
スケジュール帳だけが消えちゃったんですよ。うん、
それ大変じゃない。
で、私、スマホにも入れてたし、紙の、ね、スケジュール帳もちゃんと手帳も持ってたんで、うん、そっちに書いてたんですけど、書いてなかったことが消えてしまったんで、
う
ん、ちょっと、この日これあったなとか、うんうんうん、まあ、仕事に関しては書いてるんで全然いいんですけど、うん、遊びでこの日遊ぼうって言ってたの、うん、予定忘れてたみたいなのとかは起きちゃいましたけどね。あとなんかメールがポポポポポポポポって、
振動
が、お知らせメールがなんかちょっとおかしくなって、おかしいぞと思ってね。
それは大変ですね。
でもまあ、快適になりましたよ。今まで、あなたのじゃちょっとこれ以上落とせないんですけどっていう表示が出てたんですけど。それは出なくなったんでね。
じゃあ私もこれから徐々にいろんなものが使えるように。
覚えていきますよ。
とりあえずラジオがどこでも聞けるっていうのはね。
うわ、よかった。
ちょっとした時間帯にね。
ね、笑っちゃうよ、外で聞いたらね。あははは、とか言っちゃいますよね。
そうだよね。電車の中でイヤホンしても音漏れするじゃないですか。なんか
私とか、笑いが音漏れしてますよ、きっと。
私とかね、藤本ちゃんのでっかい声が、あーってなってると、どうなんだろうなって思いながらも、ちょうどいい時間帯にね、行って帰ってくるのに、前半後半に分けると。
あ、そうか、そうですね。ちょうどいいかもしれない。
いいので、そういう感じでうまく利用しようかなと、思っております。スカイプちょっと頑張るよ。
なんか藤本ちゃんがいないと、こんなにメールが読めるんですね。あれ、これ前も言ったかな？なんか前も言ったけど、
今日はほら、普通歌、
すごい、あ、そっか、
普通歌特集だからだ。普通歌特集。
なんかいっぱい普通歌読めたなと思ったら、そうですね。
そうだよ。
今回テーマが普通歌ですもんね。
う
ん、
そう
テーマが文がない分、普通歌たくさん読めますもんね。
いっぱい読めましたね。
なんか藤本ちゃんいるいない関係なかったですね。すいませんね。
読めなかった人もごめんなさい、ね。
読めなかった人
すいません。なんか1枚か2枚くらいあそこから撮ろうかって言ってた
ね。ああ、言ってましたけどね。
もしもボックスじゃないや。
一言ボックスからね。
もうちょっと時間がなくて。
まあまあでも、いっぱいあるんでね。はい、おいおいやっていきたいと思いますよ。
おいおい、今日読めなかった分はもちろんそちらに入って、いつでも読める体制にしておきますよね。で、ちなみに、6月のテーマなんですけど、
はい。
いろいろ考えました。
いろいろ考えました。
で、皆さんからもね、なんかこれテーマっぽくしたらいいようななんかクエスチョンもいただきましたが、今日全部普通歌で答えちゃいました。
はい。
なので今日の状態を考えまして、
状態
私だけが知っている、私だけかもしれない健康の予防法、健康法を教えて。
ね、体調崩す前にこんなことしてますとかね。そう。こんな予兆が現れたらこんなことしてますとかね。
そう
もう教えてあげて二人に。もうリスナーさんの、予防法とか健康法を、ぜひとも。
あとこういう状態になったらね、危ないんだよとかね。
そう。
私どうもだから、喉が、腫れるまで、
遅いんだよ。
気づいてない
っと。
もう、ここに来て初めて、私本当に疲れてたんだっていうのがやっとわかる状態だから。
私早いので、
そうね。
なんか朝起きて、喉チリってするなって思ったら、とりあえずプロポリス飴なんですけど、あれは私の中では最強なので。
で、何が怖いって、喉って、本当に今この瞬間まで出てても、
突然出なくなりますからね。
急にあってなくなることを多々経験している私としては怖いっていう。
だったら早く、なんか、できないのかなと思いますよ。
ほんとそうなんだけど、どうも。
皆さんの知恵をこの二人に、一人いないけど今日。
完全に声が出なくなってる。
完全にアウトな、この二人に。そんなこと言っていいのかな、仕事に支障が。
いや、多分今日直してるからね。
まあまあ元気になる、すぐ元気になるの、ね。
すぐ元気になる。
全然
逆に言うとそこは強いよね。私亡くなると、一週間亡くなるからね。そうなる前に何とかしようと思ってるんだけど、意外に自覚がないのか。
なんでだろう。そんな、ひどくなるまで、何の症状も現れないってことはないと思うんですけど。
今回に関しては、花粉症で、 ずっと鼻のあたりの状態が悪い状態だったので、
それはなぜ治さずそのまま治らないもの、
花粉症ですからね。
いやですけど、あの病院とか行けば緩和されるんじゃないんですか。
いやいやいや、私あのむしろ今年は割と状態的には良い方だったんですよ。痒いとか鼻水がって言ってるのがこの花粉症の時期で 1,2 回ぐらいしかなかったので、比較的マシじゃないって思ってたら、なんかあれ、まあその前に私あれだ、私は眠れなくなる、
ああの喉の改善は眠ることですかね、
うん、やっぱりね。だからあの
寝なきゃ喉は回復しないですから、ね、
なので私の場合じゃあの素敵な快眠方法そうだそうだ、私あの前兆としては眠れないぞって言い出したら
寝てください、もう。
そう。それが、その、寝ようとしても眠れない状態になっちゃうんで、
はい、
で、寝なきゃ寝なきゃって思うと、もう完全に、
確かに。
眠れない。
あの、焦らない方がいい。
そう。いいんですよね。なんで、もう、まあ、横になるだけで、かろうじて、ね、起きて動けるんだけれども、体的にはこの限度、
まあ、全然休んでないってことですかね。
ね、なった時に初めて、あ、もう喉に来てるぞってなっちゃうんで。
眠れなきゃ、喉も回復しないし、痩せません。
そう、眠らないとダメなの。
私いつも大体、
不眠症というか、眠れない状態になってから、パンパンパーンって、膨らんじゃったりとか。
まあ、むくみもしますけどね。
そうそう、喉がな
くなっちゃってるんで。ああ、もう、本当、ぜひ。ぜひ、じゃあ、岡崎先生には、快眠法を、
うん。そう、なんか、こうするとね、なんかでも前にもやったよね。
でもまあまあまあみんな寝てないのがいけないんです。まあ忙しいのもありますけど ね。
そうそうそう。なんかこの随分3年間の間に、その眠れないぞっていう時に、ね、ミルク飲めばいいよとかなんかアドバイスをもらったような気がする。
私もちょっと眠れない方なので。
うん。体を動かせばいいよとかいろいろ聞いてたと思ったんだけど、ね、
まあとりあえず健康法をぜひとも皆さんの健康法を教えてください。
快眠、快食、快便何でも、
ね、
あと喉
でもいいので
喉の調子とか
時にはこんなことした方がいいよみたいなのがあれば ね、
ぜひ
教えてほしいと思います。
お願いします。
それを次回のテーマとして、ね、
テーマとして
たくさん募集したいと思います。
皆さん普通歌大好きってことが分かったんで、
普通歌はね皆さんありがとうございます。
なんか生き生きしてるよね。
ぜひとも
いろんなパターン
で
書いていただいて
よろしくお願いします。
いや、普通歌もずっと募集はしてるんだけどね。
はい、
時々また普通歌特集もやりますんで、
はい。
お願いします。
お願いします。
はい。ということで、じゃあお知らせありますか？
お知らせですか？
うん。
そうですね。完売してしまいまして、チケットが。お知らせするものがね。あ、はい、兄の新刊が出ましたぐらいかな。
お兄さんの新刊が。
あ、もうだいぶ経つ。1ヶ月ぐらい経っちゃうかな。
でもきっと
1ヶ月も経たないか。半年ぐらい。でも、ツイッターでも。うん、言ったりとかしてますけども、
ぜひぜひぜひ
ぜひ、うちの兄の新刊、
はい、
うちの魔女知りませんか3を
ぜ
ひとも、まあ私もまだ読んでないんですけどもすいません、
身内だからはっきり言っちゃうよね。
まだ読んでないんです、すいません。読みます、読みます。
はい、はい、で私あのゆきねえの言ってた NHK のやつ、はい、 はいはい、どうやら3月からもう出てるようなので。
あ、そうなんですね。
はい、でも4回5回ぐらい書いてますので、今どの回のやつが出てるのか分かりませんが、それプラスちょっとテレビの方の挿絵の方もお手伝いすることになりましたので、
すごい、
ごめんなさい、それもちょっと私も情報不足で、
はい、
今やってるのでいつからかっていうのか分からないので、分かり次第つぶやきたいと思います、
はい、
NHK の方のやつはもう出てます、出てるらしいです。
それは
本屋さんに行けば、NHK のテキストなのかな、英語のなんか英語で楽しもうか遊ぼうかみたいな感じのやつのテキストの中にゆきねえが連載してい る中のやつをお手伝いさせていただいてますので、はい、で自分の方のやつもちまちまちまちまちまちまちまちまやっておりますので、
なるほど、
まだ大人の事情でいろいろ言えないので、
はい、
頑張ってます。ちょっと動物の方で
お互いね、大人の事情がね、
そうね、大人の事情早く解禁したい ね、
本当ですね。
でもどこまで行っていいのか分かんない状態で言うと怖いからね。
そうですね、
大人の事情で、
はい、大人の事情です。
はい、ありがとうございます、
はい、
ということで藤本ちゃん来月は来るかな。
来るんじゃないですか、隔月だし隔月だから来月。
なんかもう皆さんの扱い方が面白すぎる。
偶数月と奇数月の違いみたいな感じでね
すごい、ね、リスナーさんにもこういなくても遊ばれるっていうね、そうそう、すごいぞ、
いいですよ
ね。はい、よろしくお願いします、はい、ということで今回はコロコロコロコロ
コロコロ
そろそろ、
はい、
この辺でお別れです、
はい、
お相手は
山川琴美と
岡崎瑞希でした。それでは次回まで、
またね。